デボーション TV をご覧の皆様、こんにちは。京都中央チャペルの藤林伊沢です。本日も聖書の御言葉を通して神様からの語りかけ、命の言葉を聞いてまいりましょう。本日の聖書箇所はホセア書4章の1節から10節です。それではまず神様の御言葉を聞いてまいりましょう。
ホセア書4章1節から10節。イスラエルの子らよ、主の言葉を聞け。主はこの地に住む者を訴えられる。この地には真実もなく、誠実さもなく、神を知ることもないからだ。あなたは昼つまずき、預言者もあなたと共に夜つまずく。私はあなたの母を滅ぼす。私の民は知識がないので滅ぼされる。あなたが知識を退けたので、私もあなたを退け、私の祭司としない。あなたがあなたの神の教えを忘れたので、私もまたあなたの子らを忘れる。民も祭司も同じようになる。私はその生き方のゆえに彼らを罰し、その行いのゆえに彼らに報復する。彼らは食べても満たされず、会員しても増えることはない。彼らが死を捨てて会員を続けるからだ。
今日お読みした箇所は大変ですね、あまり恵まれない、そういう箇所であろうかと思います。読んでおりますと非常に心が重くなると言いましょうか、非常にですね、辛い気持ちになってしまうような記述が本当に続いているわけです。それは端的に言いますと、イスラエルの民が神様から背を向けて、そして神様の思いから遠く離れてしまう、まあ、そういう状態にあった。そのことがですね、現実、どんなに悲惨なものを生んでいるのか、そうした事柄をこのホセアが、まあ、嘆いている、まあ、そのようなですね、箇所であるからでございます。大変、まあ、そういうですね、厳しい現実を見据えながら、ホセアがこのところで語っているのは、こうしたら滅ぼされてしまう、神様にあって裁かれてしまう、そういう事柄に非常にこう警鐘を鳴らしている、そういう箇所であろうかと思います。特に今日ですね、注目したいそのような聖書の箇所はこの一節のところにまずあります。主の言葉を聞け、イスラエルの人々よということですから、これは神様から託された言葉だということを明確に自覚しながらホセアは語ります。この国の民を告発される。これはある意味で誤ったところ、また一般的にはですね、いろんな犯罪というものがあるときに、それをですね、告訴するという形で、告発という言葉からあります。だから神様もある面、ここが本当に人々の中でですね、正してほしい。これは誤ったところだ、間違ったところだというところを神様はご指摘なさるというわけです。理由は一つ明確にあるということです。なぜ神様はそんな強硬な、そんなきついですね、事柄をしようとなさったんだろうか。それはこの国に、この国の人々に誠実さや慈しみ、人々を思いやる気持ち、神様に対するまっすぐな正直な気持ち、そして何よりも神を知ることがないからだと語っていくのです。この短い10節の間にこの神を知るという言葉が、知識という言葉として言い換えられた詩でありますが、何回か出てまいります。その中でやはり知ることがないという事柄はまさしく究極的にですね、神様との関係が断絶されてしまう、そのようなですね、事柄につながるということを知るのでございます。もう一箇所、新教の訳ではですね、6節のところにこうなりますね。我が民は知ることを拒んだので沈黙させられる。まあ、いろんな翻訳の仕方はあるんですが、このところで知識ということから、神様を知る、知識のことでありますが、それを拒むということは、知りたくないということで、背を向けるということでありましょう。すると、新教訳では沈黙させられる。新改訳ではこれは滅ぼされてしまうというような表現になっているんです。つまり、神様を知る知識を退ける。神様を知ろうとしない。神様の思いというものに背を向けるとどうなるか。実はそこには、滅びが口を開けて待っているというのであります。結果的にどうなるか、 神の律法を忘れる、神様の掟や神様が望んでいらっしゃることを忘れるということになりますから、それは結果的にですね、神様もまたお前の子らを忘れる、つまり民の現実をもう目に留めなくなってしまう。愛するということからの大切な意味は関心を持つということです。ですから愛がなくなるときには関心がなくなるという表現になりますね。まさしくあめ、そういう神様を知ることを求めない生き方の中には神様からの愛の関係が閉ざされてしまう。もう関心を抱かれなくなる存在、そんなものになってしまうということからをこのところでホセアは語っているのでございます。今日神様からのメッセージとして受け止めたいことはこれです。私たちはこの2021年という年、1月も最後の週に差し掛かってまいりますけれども、その中で、もう一度心したいことがあります。それは何かというと、主を知ることにもっと積極的であろうということです。やはり神様を信じて生きる信仰の中で、主を知る、神様を知る、神様がどういう方かをよく理解していくということからは、やはり最も最優先すべき課題であると言わなければならないのです。だからホセアはこのところでそういう警鐘を鳴らして、最後ですね、6章のところでこのように語ってきますね。我々は主を知ろう、主を知ることを追い求めよう、切に切にこれをね、願うものとなろうということですね。それは取りもなさず神様がもう知らんよ、お前を忘れたよというですね、関係に陥ることではなくて、あけぼのの光、暗闇の中に光が昇ってくる、その朝の光のように降り注ぐ、また雨のように大地を潤す春雨のように、干からびきった大地が本当に雨によって潤された時にいろんな作物が生えてくるでしょう。また絶望の暗闇が閉ざされた時、光があるならば希望がそこにね、開けてくるでしょう。同じように神様にあって主を知るということ柄を追求するならば、神様はそこに新しい舞台を開き、また新しい世界を私たちの前に表してくださるのだ。神様に忘れられた存在になるんではなくて、神様に覚えられる存在として歩むものとなるのだということを語っているのでございます。主を知ろう、主を知ることを追い求める、ぜひですね、この2021年、主を知ることを忘れた人間ではなくて、本当にいよいよ主を知ることを尋ね求めるものとして歩んでいきたいと心から願います。実は去年ですね、振り返りましたときに、2020年という年、コロナ禍でたくさんいろんなことができないという現実はあったのでありますけれど、インターネットを通してですね、さまざまな場所のさまざまな方々とつながり合うことは今までにましてできるようになりました。私たちの礼拝はある面京都で、街道でですね、礼拝を捧げていますけれど、入っていらっしゃるのは実は遠近各地さまざまなところから入っていらっしゃいます。もちろん京都の方もいらっしゃいますし、ご自宅でご自宅でないと西洋でね、しておられる方もいらっしゃるし、また実際北北海道から南沖縄までですね、いろんなところからですね、参加していらっしゃる、毎週毎週集うその方々がいらっしゃるわけでありまして、その方々と共に礼拝を捧げるときに本当に素晴らしい恵みを味わうことができます。それは何かというと、偏在の主ですね。つまり神様はどこにいても同じくおられるということです。京都にいようが、北海道にいようが、沖縄にいようが、また鎌倉にいようが、大阪にいようが、その場所はいろいろでありましょう。しかし同じ主がおられて、そして本当にそこで神様は今日必要なところ、今週必要なところ、神様の共に集まる礼拝という場において、神様は語りかけてくださり、新しい命をふわっと吹き込んでくださる、永遠の命である神の語りかけを私たちに満たしてくださって、生き生き歩むことができるようになるのでございます。そこでですね、一つ、トライしたことがありました。それは何かというと、そういう各地の方々にも、もっと積極的にですね、礼拝にこう関わっていただく、そういうですね、機会を持ちたい、そう思いまして、実はそういう方々にも、証しをしていただくですね、機会を提供したんです。Zoom というツールでありますから、幸い双方向ですね。YouTube、の礼拝を放映するとか、Facebook でライブを放映する、Twitter で放映する、いろんな方法がありますけれど、ほとんどはもう一方通行ですね。でも、Zoom というのは、この双方向のですね、関わりができる。これが素晴らしいところでありました。祈り会ではいつも、ほとんどの祈りの課題の代表祈祷はですね、いろんな方が入って、やってくださる。そういうですね、事柄が、起こって、おりまして、 非常にですね、これは有用なものだと感じているわけでありますが、もうどうせならということで、メッセージも海外からですね、語ったり、またいろんな場所で別に制約されないのだからということで、実は出張してですね、語ったりしました。ある時はその証をお願いした方ですね、のところに行って、私が一緒にいながらですね、お証をしていただいて、その後引き継いで、そこから私がメッセージを語る。聞いていらっしゃる方はもちろん、京都の方もおられますが、各地のズームで礼拝という場に入っていらっしゃる方々が聞いている。非常にですね、そういう事柄を、まあ、もう大胆に行うようになっていきました。そこで痛感したことがありますね。それ何かというと、やはり主を知るという事柄に、非常にですね、役立つものは何かというと、それぞれのお一人お一人が体験していらっしゃる、これはですね、証です。証の言葉です。それぞれの人生で実感していらっしゃる、神様は素晴らしいお方だということから、また自分自身が本当にどういうね、辛いところを通ったけれど、神様はこうやって救い出してくださった。まあ、こういうね、経験をしたけれど、神様はこうやって導き出してくださった。実にですね、それぞれでありますけれど、そういった人生の体験というものを分かち合ってくださることを通して、実は本当に私たちが信じている神様ってこういうお方なんだということを、本当に慈しみ深く、まさしくね、暗闇の中に明け物の光が昇るように、必ずね、夜が明けない日はないわけでありますから、必ず神様を助けてくださるし、また降り続く雨のように潤してくださる、本当にどんな日から起きたというところにも神様は、慈しみと憐みを添えてくださるお方だということからを体験していくことができる。まさしくですね、他の方が体験してるんです、経験してるんです。でもそれを証として共有したときに、あ、本当に私たちを信じる神様は、確かに信じるに値するお方だし、まあ、信ずるに値するというのはね、おこがましい、ちょっと偉そうな言い方ですけど、信じて甲斐のあるお方だし、本当に信じてよかったと思うような人生を歩むことができるんだということを確認していくことができるからです。ある意味で、本当に私たちはそういう証をこう共有する。またぜひですね、あなたが、主を知るという事柄をもっとはっきり自覚したいならば、ぜひ証をなさってみてください。あなたの人生でどういうことが起こったのか、どういうね、恵みが開かれたのか、そういった事柄をですね、実際に言葉にして話すことです。そうすると、実は、思っていただけより、もっとありありとリアルに、その神様が素晴らしいお方であることがわかります。まさしくですね、証で語ることを通して、実は主を知るということがより深くなっていくのです。なぜ主を忘れ、主を知ることから背を向けるのかというと、それはこういう営みが忘れられているからです。まあ、デボーションという事柄をこの基軸にしたですね、このディボーション TV でありますから、毎日の生活の中でですね、皆さんが感じたこと、神様に示されたこと、まとめて、そしてそれを、観察と成長で思い巡らして、それ適応と祈りで書いていく。こういうですね、ディボーション冊子もありますから、そうした事柄を用いてなさってるでしょう。でもぜひですね、それを自分一人だけのものにしないで、そこで教えられたことや恵みがいただいたのは、ぜひですね、それを誰かにお話になってみてください。あなたの友達に、また LINE でグループを組んでですね、そこで、ダベっても結構だと思いますし、また実際ですね、顔で見合わせて喋りたければ、ズームでこういうミーティングをしてもよろしい。まあ、本当にですね、どんな場でもいいんですから、あなたが体験した神様の素晴らしさを、ぜひですね、忘れてしまわないで、本当にそれをしっかりと語っていきたいと思うのです。今日は主を知ろう。ね、もっと積極的に知ろう。どういう具合に積極的に知るか、まあ、シンプルですね。それは、本当に私たちが体験したことを分かち合う中で開かれていくのでございます。ぜひともですね、この神様の恵みを、いよいよこの2021年、豊かにですね、シェアしていく、分かち合っていく、そのような歩みとしていこうではありませんか。去年はですね、驚くべき奇跡の物語がいろいろと開かれました。本当に長い長い間ですね、祈り求めていた結婚相手が与えられるようってことから、神様はね、見事に聞き取ってくださって、素晴らしいですね、カップルが誕生したのです。でもそれも本当に神様の前でですね、ただ単に良かった良かったで喜んでるだけじゃなくて、実はそれをね、明かしなさいました。そうするとですね、また別の方がものすごい勇気をいただいて、わあ、年代は私と一緒だ。私ももしかしたらって、いや、私はもうちょっと若いから、もしかしたらっていうね、思いが与えられた。なんとその9月にですね、伴侶が与えられて、ごめんなさい、まだ結構なさってない。そうか、9月に伴侶となる方が与えられて、そして今年ですね、結婚なさって歩み出していかれるということになったんです。素晴らしいですね。ある意味で、それは本当に主を知ることの豊かさです。 ただ単にですね、黙想して、ああ、神様どういう方でしょうと思い巡らすだけじゃなくて、あなたの人生という舞台の中で体験し、味わい、噛み締めた、その恵み深いお方を、ぜひ分かち合い。そしたら、それが主を知ることを、さらにですね、豊かにしてくれます。それはあなただけではない。あなたの周りを祝福して、そして本当に、そのあなたの証を通してですよ、ああ、本当に主がその方には、曙の光のように上がるかもしれないし、先ほどの方のように結婚をね、ちょっともう諦めてた方が、素晴らしい結婚へとまた導かれるかもしれない。神様はそうやって、祝福を広げてくださるお方だということを覚えておきたいと思います。私たちはこの豊かに広げてくださる豊かさの神様をもっともっと積極的に今年知っていくものになりましょう。取り戻すそれは、あなたが体験した素晴らしい神様を語って語って語り続けることになるわけです。今年は明石しまくりの2021年としていこうではありませんか。一言になります。天皇父様ありがとうございます。今日もあなたの恵みをくださったことを感謝します。今日もあなたの語りかけを感謝します。もっと積極的にあなたを知るものとならせてください。そして神様、あなたにあって力強くこの年、主を知ることが本当にこんなにも豊かにするのかということを味わう2021年としてくださるようにお願いいたします。どの主の恵みがお気になったお一人一人にありますように、主イエスキリストの皆によって祝福して祈ります。アーメン。それでは、素晴らしい一日を今日もスタートしてまいりましょう。またお会いいたしましょう。さようなら。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。